愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き東アジア古代鉄文化研究センターの佐々木正治助教にご出演いただき、鉄と稲作の関係やセンターの活動などについて伺います。
四川に留学していらっしゃった頃に、はい、あの大規模な遺跡が発見された、はい、そういった年でもあったそうですね、
は
い、
そうですね、中国では毎年全国10大発掘というのを選んで、はい、10の、遺跡を選んで、表彰といいますかするんですけども、僕が留学していた1999年、はい、それから2000年、はい、2年連続でですね、僕が住んでいた成都で、大規模な遺跡が発見されまして、うん、その両年の、重大発掘にそれぞれ選ばれたということがあります。
その時に四川 の、 あのお墓の遺跡の内側には農業の様子を描かれたリリーフがあったというので、今日はちょっと印刷したものを持ってきていただいたんですけれども、
は
い
は
い、
これはまた漢の時代のものなんですけれども、レンガを焼く前に粘土に絵の描いてあるスタンプを押し付けて、で浮き彫り状に絵が描かれるというものがありまして、それを使ってお墓を作るわけなんですけれども、
まあ、日本でいう版画のような、
そうですね、作り方としては
イメージしていただくといいかと思うんですが、はいはい、もう見事にですね、農業 の、 その収穫の様子と、はい、それから別のレンガにはこれは海辺の狩りでしょうかね、
池ですね、
池ですか、
はい、
ハスの花が咲いていたり大きな魚が泳いでいたり、
はい、
そして空には
水鳥の類ですか ね、 ね、
それを矢で狙っている人たち、はい、
でこれも独特でして、はい、弓矢に紐がついてるんですよね、
はい、
でここに糸車が書いてあるわけでして、でこれで鳥を撃つと、
はい、
その紐を引っ張ればいいというイグルミなんて言うんですけれども、そういったものが当時この四川で使われていただろうということが、こういった画像からわかるんですよね。
だいたいこの画像レリーフで何年ぐらい前のものだと思われてるんですか。
これですと1900年か1800年前といった時代です、
はい、もちろん狩りの様子、それから稲刈りの様子も見てすぐにわかるように、はい、今とほとんど変わらないと思うんですが、
はい、
日本の農業との違い、はい、今現代との違いっていうものをこれから読み取っていくわけですよね。
日本で弥生時代から稲作が始まると言われていますけれども、日本の弥生時代の稲作というのは、うん、何もなかったところからだんだんと稲作技術が発展していくというのではなくてですね、はい、朝鮮半島あるいは中国から比較的直接稲作技術が伝わるものですから、日本の最初の稲作技術はすでに比較的完成された状態で始まるんですよね。そうするとそういった弥生時代の稲作がどういうものだったのかというのを知るには、中国の例えば漢の時代の稲作を知る必要もあるわけなんですけれども、そうするとこういった具体的に作業をしている場面の書かれている稲作に関する画像資料というのは文化を知る上でも大事になってくると思いますね、はい、
その世界的にも注目されました四川での大規模な遺跡の発掘っていう、
はい、
同じ土地に居合わせた時って本当にこう興奮されたと思うんですけれども、はい、それから何年か経ちまして、はい、また日本に戻ってきました、
はい、
先生もその興奮冷めやらぬまま考古学の研究を進められたんでしょうか。
と行きたいところなんですけども、なかなか考古学の就職というのが今難しいのもありますし、
はい、
で中国考古学という海外の考古学となるとなおさら難しい部分がありまして、ですから留学終わってすぐははっきり言って仕事はありませんでした。はい、
しばらくはこう、
はい、発掘のアルバイトですとか、その発掘がない時は塾のアルバイトをしたり、仕事をしなきゃいけませんしね、はい、しょうがないんですけれども、まあ、幸いしばらくしてからその発掘調査会社、はい、
うん、
日本ではその民間の調査会社というのが あるんですよね、ええ、基本的に市町村の自治体が発掘をするわけなんですけれども、その支援をするという形で民間の調査会社というのが日本ではありますので、はい、調査員として、しばらく働くことができましたので、まあもちろん中国考古学、しかも留学して博士課程に進んで当然博士学位も取ったわけなんですけれども、それで帰ってきて必ずしもその自分が一番やりたい研究ができたとは限らないので、
でもその時代も愛媛大学は佐々木先生を待っておりました。
いやそういうわけではなかったと思うんですけどもね。
その後愛媛大学がその東アジア、そしてユーラシアの製鉄を研究する東アジア古代鉄文化研究センターを設立することになりまして、
はい、
先生はその一環で
四川
の製鉄遺跡の調査を行うことになったと、
はい
はい、鉄センターでは中国の製鉄の起源についてっていう研究を進めているんですけれども、
はい、
先生はその中でどういった研究をしていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、あのセンターの研究テーマというのはもう非常に広い、はい、もう名前の通り東アジア、うん、あるいはですねもうユーラシア大陸において、鉄がどのように伝わって、それぞれの社会地域にどのような影響を与えて、そしてまた日本にどのように伝わって日本でどのように発展していくかというのが、まあセンターの目的なんですけれども、その中で僕は中国の、
はい、
製鉄技術鉄器について研究してまして、はい、でそのうちの一つがその中国における鉄の起源ということですね、うん、はい、
これはもう現在でもテーマの一つとしていらっしゃることですよね、はいはい、
中国では一番古い鉄器が紀元前14世紀ですから、3500年前とかそれぐらいなんですよね。でその時使っていたのは隕鉄ですよね。
隕石の隕、
はい、
隕鉄、はい、
要するには宇宙から飛来した隕石、
はい、
で隕石が大気圏で溶けますよね、
はい、
そこで鉄が残ると言いますか、その鉄が落っこちてくるわけですよね、はい、それを加工してあの刃物にしたりしていたのが一番最初なんですよね、そういったところからだんだん中国ではその鉄を使うということが発展していくんですけれども、ただ先ほど言った大々的に漢の時代に鉄を作ったという時代まで千数百年かかるわけですよね、起源からそういった大々的な発展まで、どのような歴史があるのかというのが、大きなテーマの一つですね。
その歴史、いろいろな時代の製鉄遺跡があるっていうのは、
はい、
あの中国の中でも四川というのはまた特別な地域であるようですね。
そうですね、四川の遺跡というのは、うん、今現在僕たちの方で確認しているのは漢の時代から現代に至るまでの、
はい、
製鉄の遺跡がそれぞれの各時代のものが残っていますので、
はい、
その製鉄の技術の変化をたどることができる地域ですね。
大学院の時代に偶然訪れた四川だったわけですけれども、
そうですね、
今振り返ると本当にこう魅力が詰まった、
そうですね、
研究対象の場所だったんじゃないですか。
はい、留学する前までは全然気にしたこともない地域だったんですよね、で留学してからいい先生にも会えましたし、
はい、
その歴史文化、うん、非常に独特でかつ中国を象徴するような地域だということも分かってきましたし、もうその魅力にはすぐ、
うん、
なんと言いますかね、まあ、取りつかれたじゃないですけども、はい、今現在でも専門にする価値のある地域だと考えてます、はい、
そして現在でも定期的にその四川省を訪れていらっしゃるようですけれども、はい、四川というところは昔から米どころでもあったそうで、
そうですね、はい、
そのやはり稲作となると鉄との関わりっていうのは本当深いですよね。
そうですね、木の農具ですとか、
うん、はい、
あるいは動物の骨なんかを加工して作った農具、
はい、
あるいは石で作った農具ですよね、そういったものを使っていたと思うんですけれども、それがですね 次第に鉄が使われるようになると、うん、そういった道具も変わっていくと、当然そういった稲作の技術もその道具の変化に応じて変わっていきますし、はい、
もう道具を見ればその農業の歴史も
そうですね
分かってくる、
はい、
その関わりについてというのも先生のこれからのまたずっと長くテーマとしていくものだと、
はい、そうですね、はい、
ね、思います。そして先生が入っていらっしゃいます東アジア古代鉄文化研究センターなんですけれども、はい、そういったあの皆さんの活動研究してきたものというのを定期的に周りにもこう周知していくような活動もされてますよね、はい、
そうですね、まず年に1回大きなシンポジウムがありまして、はい、今年度で言いますと11月にその日本のたたら製鉄に関するシンポジウムを行いました、はい、それとは別に年に2回から3回これは鉄に限らずですね、センターの研究員の研究ですとか中国韓国あるいは日本から、研究者を招いて最新の研究を発表していただくそういう講演会も行ってます。
先生が思うその考古学というのは、はい、どういったものですか。
普段考古学をやっていてどういったことをやってるかというとこういうちっちゃい土器のかけらを穴が開くほど見て、
はい、
あるいは石のかけらを見て、
はい、うんうん、
もう地味な作業を年がら年中やってるんですよね、はい、それは何のためにやってるかというと形とか作り方とかある地域とある地域で違いがあると、
はい、
そうするとその地域と地域はどういった関係があったのかあるいは時代によって作り方とか形がどんどん変わっていったということならばどういうふうに技術が発展していったのかとか本来そういう謎解きといいますかそういった面白さがあるわけなんですけれどもどうしてもそういった卑弥呼ですとかあるいはもうエジプトだとかそういったセンセーショナルな部分だけが まずは注目されてされてますよね。考古学を知ってもらう入り口としては大事なことだと思うんですけれども、はい、本当の考古学というのは一見地味な作業をコツコツとやってるわけなんですけれども、はい、一つ一つの資料から歴史を考えていく人々の活動を考えていく本当はもっと面白いものだと、まあ、僕は思ってますのでそういったことをアピールできればなとは思いますね。はい、
ぜひ愛媛大学の東アジア古代鉄文化研究センターから、はい、そういった皆さんが知らない魅力を、
はい、
もっとこう発信して
そうですね
いけるといいですよね、
はい、
そのためには本当普段の作業は地味かもしれませんけれども、はい、その謎解きの面白さ、
はい、
あたりを知っていただくとまだまだわからないこといっぱいありますから、
ね、
先生の興味、はい、研究は尽きないかとは思いますけれども、はい、これからもいろいろなもう興味深い研究をまた発表していってください。
そうですね、はい、はい、頑張ります。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科プラズマ光科学研究推進室長の立花邦秀教授にご出演いただき立花先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。